会場の皆様、104号室の皆様、ネットの皆様、おはようございます。これより2022年11月20日、私立礼拝を始めたいと思います。まず、前座の地に心を沈めて、死の御前に出る備えをいたしましょう。招きの言葉。さて、私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。それでは賛美の時を持ちたいと思います。
はい、賛美しましょう。 がりぼだが seated on his throne come let us adore him behold the king nothing can compare come let us adore
Miracle Cross 日本語で。
開会の祈りを捧げます。どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天の父なる神様、あなた様の聖なる御名を賛美いたします。今朝もこのように一人一人呼び集めてくださって、あなたの御声を聞く時が備えられましたことを感謝いたします。この過ぎし1週間、私たちは多くの罪を犯しました。イエス・キリストの名のもとに歩む者として、ふさわしくない思いや行いがあったかもしれません。そのような時でも、あなた様は一方的に私たちに恵みを与えてくださって、私たちのその日、その時の歩みを守ってくださったことを感謝いたします。今朝また、あなた様の御言葉から確かな真実と恵みと、そして私たちに必要な糧を聞こうとしています。どうぞ語るものを豊かに用いてくださって、聞く私たち一人一人の心を整えてくださいますようにお願いいたします。また私たちはあなたの皆を褒めたたえ賛美し、感謝を持って、すべてをもうあなた様に捧げる時として導かれますように。今日この場に集えない方々を覚えます。体に、弱さを覚える者、心に、また傷を負う者、また様々な事情でこの場に集えない方が、おりますけども、どうぞ、いつも私たちを愛してくださるあなた様からの十分な癒しと支えが注がれて、また共に礼拝を捧げることができます。その時をお期待します。すべてを捧げます。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。もう一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌158番を賛美いたします。歌詞をお読みします。子羊ジョーバ、褒めたたえよ。大なる歌声、天に満ちて、神の民を恵みの主に栄えの冠を捧げ歌わん。主なるイエスを褒めたたえよ。我らの苦しみ負いしイエスを。十字架の地の救いの主に栄えの冠を捧げ歌わん。命の主を褒めたたえよ。死を滅ぼしたる力の主を。神の民を復活の主に栄えの冠を捧げ歌わん。王なるイエスを褒めたたえよ。すべてを治める支配の主を。永遠にいます平和の主に栄えの冠を捧げ歌わん。 聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所は創世記18章の16節から33節、創世記18章の16節から33節となります。お読みします。その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。アブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず強く大いなる国民と国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。では言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通り、彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。その人たちは、そこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムは、まだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか？正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は 公正を行うべきではありませんか。主は言われた。もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちの家にその町のすべてを許そう。アブラハムは答えた。ご覧ください。私は知りや拝に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます。もしかすると50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町のすべてを滅ばされるのでしょうか。主は言われた。いや、滅ぼしはしない。もしそこに45人を見つけたら。彼は再び尋ねていった。もしかすると、そこに見つかるのは40人かもしれません。すると言われた。そうはしない、その40人のゆえに。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで、私に言わせてください。もしかすると、そこに見つかるのは30人かもしれません。すると言われた。そうはしない、もしそこに30人を見つけたら。彼は言った。あえて我が主に申し上げます。もしかすると、そこに見つかるのは20人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その20人のゆえに。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで、もう一度だけ私に言わせてください。もしかすると、そこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その10人のゆえに。主はアブラハムと語り終えると去って行かれた。アブラハムも自分の家へ帰って行った。本日は、全地を裁くお方との対話という題で、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、このように私たちにまた、御言葉を語ってくださったことを心から感謝します。創世記には少し読みづらい箇所もあります。創世記18章、19章、ソドムとゴモラの話に入りますけれども、神様、ここにも神様の清さ、神様の恵み深さ、神様からの良い知らせが語っておられます。イエス様もここでもはっきり見えることができます。どうか神様、私の口を清め、私たちの心を整えてください。私たちが聞きたいメッセージ、私たちが語りたいメッセージを聞くのではなく、神様のメッセージ、神様の御言葉を聞いて、そしてそれを信じ、それに従うことができるように、どうか神様、助けてください。イエス・キリスト、皆によって、お祈りします。アメン。また、子供たちに質問なんですけれども、イエス様をよく、イエス様のことをよく、主とか、まあ、王様と呼びますが、王様のお仕事は何だと思いますか？王様のお仕事は何だと思いますか？私は、まあ、経験したことないんですけれども、で、実際あるかどうかもちょっとわかんないので、聞いた話なんですけれども、まあ、アメリカやカナダでは、まあ、子供たちが自分の親の仕事を見学できる日が、まあ、あるそうなんですね。で、自分の親がどんな仕事をしているのか、またどんなことが大変なのかを学んで、まあ、自分が将来何になりたいのかを考える日だそうです。行ったことないんですけど。実は今日の聖書箇所は、アブラハムという人が神様の、まあ、王様としてのお仕事を詳しく見学する日っていうふうに、まあ、例えることはできます。アブラハムは、まあ、王様としての神様のお仕事を見て、正義の味方になることと敵を憐れむことを同時にすることは本当に難しいっていうことを学びました。守るためには、悪い人は、まあ、すぐに退治しないとはいけない。それは、まあ、一つ大事なことなんですけれども、悪い人にも、ごめんなさいというチャンスを与えなければなりません。これが、まあ、難しいことなんですね。なぜかというと、悪い人をすぐ退治しなかったら、人を守ることはできませんよね。けれども、もう少し時間を置いたら、悪い人も、ごめんなさい。というかもしれませんし、その人を助けることもできます。 子供のための、まあ、信仰問答は私結構好きなんですけれども、こういう質問があるんですね。王様の仕事をまとめてる、まあ、問答があって、68では、キリストはどうして、王なのですか？キリストは私たちを支配し、守ってくれるからです。71。なぜあなたはキリストを王として必要なんですか？私は弱いので、助けてくれる人がいないからです。すごくシンプルですね。だけど神の民であっても、悪い人であっても、人間は弱いんです。ですから私たちは良い王様の助けが必要です。イエス様は憐れみを持って正義を果たされる完全なる良き王様なんです。もし弱い人がいれば悪い人も守り、彼らに悔い改めるチャンスを与え、神の民になるチャンスを与えます。しかし、同時に神様は弱い民を悪から守りながらも、最終的には悔い改めない悪い人をやっつけ、ご自分の民を守られます。今日の、まあ、アブラハムの聖書箇所を通して皆様に覚えて、通して皆さんに覚えていただきたいことを3つお話ししたいと思います。なので、今日の聖書箇所の流れを確認していきましょう。私たちは今、アブラハムの話をしてますけど、いつも復習なんですけど、12章から始まりますね。もう忘れられませんね。12章。よく覚えてください。12章、1節から3節では、神様はアブラハム家に想像でするような約束を与えられました。皆さん覚えていますか ?1、アブラハム家を王家にすること。2、アブラハム家を数えきれないほどの大きな民、王国にすること。そして3、アブラハム家を永遠の約束、短期的な約束ではなく永遠の約束を得ることができる。約束の地、まあ、天国なんですけれども、天国に住まわせることでした。そして、それらの祝福は、アブラハムとサラの間に生まれる子孫を通して、与えられると、まあ、約束されました。素晴らしい約束なんですけれども、アブラハムとサラは約束の地へ行って、24年も待ったんですけれども、一人の子供も土地さえも神様は、与えられませんでした。しかし、17章では、神様が二人の見つかりと共にアブラハムとサラの前に現れ、彼らのためにアブラハム家がもてなしをしたことが書かれています。そして神様は、アブラハムに神様の約束に対して確信を持たせるために、アブラハム家があらゆる国々を治める王家になることを忘れないように、また、御言葉を彼らに語られました。それは前回の話です。で、今日の話っていうのは、その、まあ、何でしょう、神様と二人の見つかりの話の続きです。神様と二人の見つかりが地上に来られた理由っていうのは、アブラハムに御言葉を語ることではなかったんですね。ちょっと、まあ、何でしょう、寄り道した感じなんですね。16節こう書いてあります。その人たちは、そこから、これ、アブラハムの家から、立ち上がって、ソドムの方を見下ろした、っていう一節があるんですけど、この見下ろすっていうのは、実際に今崖があって、それを見下ろしたっていう、そういう意味はあるんですけれども、もう一つのニュアンスがあって、全地を裁かれる全地全能の神様が、天の王座から見下ろして、裁く、という意味が含まれています。例えば、詩篇102編19節から20節の言葉の意味と似てると思うんですけれども、主はその聖なる意図高きところから見下ろし、天から地の上に目を注がれました。囚われ人のうめきを聞き、死に定められた者たちを解き放つために。まあ、そういう意味もあるんですね。ですから神と二人の見つかりが来られた理由は、全能の神様が正義と公正、まあ、他の、まあ、公正っていうのは裁きっていう意味も含まれてるんですけれども、正義と公正、正義と裁きは、それを実施するためなんですね。死の道を果たすためだったんです。だけどまあ、 正義と公正、正義と裁きっていうのはちょっとなんか抽象的になると思うんですけれども、具体的にどういう意味なのか。詩編103編から、まあ6節から7節ではこういうふうに定義しています。主は義と裁きをすべての敷いてあげられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その見業をイスラエルの子らに知らされた方。つまり神様は王として悪を裁かれるために天の御座から、まあ、座ってたんですけれども、立ち上がられ、エジプトの奴隷であるイスラエル人のような圧制されている弱い人々を助け、守り、救うためにこの世に下られたんですね。なんかミッションなんですよ。で、そして二人の御使いはもう、まあ、モーセのように、ファラオのような圧制者に神様の正義の裁きを果たす、まあ、弱者に自由を与える神様の使者とも言えます。まあ、アンバサダーってよく英語で言うんですけれども、アンバサダーなんですね。そして創世記18章で、天から下られた神様は、神様の皆を持っておられる人のような、まあ、18章1節で人のようなっていう存在なので、まあ、新約時代にいる私たちには、まあ、そのお方が御父ではなく、御父の裁きを果たされる、まあ、御子であるイエス様であるというふうに思います。もちろんこれは、クリスマスの時期なんで、誕生の前の、イエス様の、まあ、現れっていうふうに、言われています。そして、まあ、アブラハムは、イエス様と、まあ、二人の御使いを見送りするために、彼らとソドムへ向かって一緒に行きましたが、アブラハムは彼らのミッションの内容を全く知りませんでした。お父さんのお仕事の内容を全く知らない子供たちが、お父さん、仕事場へ見学しに行くような場面ですね。あ、一緒に行こう、みたいな、可愛く、寄り添っていく、一緒に行く、アブラハムみたいな、そういうイメージです。ですから、イエス様は、神様ですね。イエス様は、アブラハムが、正義と裁きを果たす道地のミッションに加わることを考えて、王様の仕事、全地を裁く王様の仕事の内容が、アブラハムにも分かるようにしようと決められたんですね。なぜなら、神様がアブラハムを選び出された理由は、先ほど説明したように、アブラハムを王家にし、アブラハムを通して強く大いなる国民、国民を立て、地のすべての国民を祝福し、治める王国にする、だからでした。アブラハムは王様になる、まあ何でしょう、トラックに入ってたんですね。しかし、これはアブラハム王国ではなく、神の王国であり、主の道を守り、正義と公正を行う王国とすることだったので、アブラハムが神の王国の人々の父として歩むのであれば、彼は主の道を学ぶ必要があったんですね。まあそれゆえ、まあ師匠であられるイエス様が、まあ見習いであるアブラハムに、まあ死の道を果たす王がどのようなことをするのかを、まあ教えられたんですね。まあインターンシップみたいな、ちょっと軽い感じなんですけど、まあ本当にそういうようなものだったんです。ソドムとゴモラの裁きは、まあアブラハムの最初のレッスンとも言えます。ですから、主であるイエス様は、ソドムとゴモラの、まあ、ミッションファイルを、まあ、ある意味開いて、御父からいただいたミッションの総詳細を初めてアブラハムに分かち合われます。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。18章20節。この一節を理解しないと、アブラハムの取りなしの意味も、まあ、分からないと思うんですね。どれほど重いものなのかということを理解しなければいけません。では、ソドムとゴモラの叫びは何でしょうか？ソドムとゴモラの罪とは具体的に何だったのでしょうか？まず、ソドムとゴモラの叫びは、その町で虐げられた弱者たちの悲鳴なんです。しかし、この叫びと嘆きは、普通の叫びと嘆きとは違い、非常に大きい。 と書いてあり、神様が無視されることができないほど、まあ、ひどかったっていうことだったんですね。創世記にのこの前にあるんですけれども、大洪水の前に地上に人の悪が増大し、暴虐が満ち、人々が自分の道を乱していたことをご覧になった神様は、人間の悪、そして被害者の悲鳴を無視することがおできにならなかったと同じようなことなんですね。ソームとゴラモラは同じような暴虐を行ってたっていう意味です。しかし、まあ、ソドムとゴモラの罪は具体的に何だったのでしょうか。創世記にはまあ具体的に書いてありませんけれども、エゼキエル16章49節から50節には次のように書いてあります。だが、あなたのソドムとがこのようだった。彼女とその娘たちは傲慢で、飽食で、安逸をむさぼり、乏しい者、人や貧しい人に援助をしなかった。彼女たちは高ぶって、私の前で忌み嫌うべきことをしたので、私はこれを見たとき、彼女たちを取り除いた。冷酷に暴虐を犯し、弱者を圧制し、乏しい人や貧しい人を見殺しにするような人の根っこにあるのは、傲慢、高ぶりなのです。エジプトの王パロ、バビロンの王ネブカドネザル、20世紀と21世紀の独裁者も同じですよね。なぜそのように高ぶることができるでしょうか。飽食をして安逸をむさぼっていたからです。要するに、食べたいだけ食べることができたので、無意識に自分は無敵だと思い始めたんですね。そして自分と家族との気楽な生活だけを求めていたので、他人に与える痛みや害などはどうでもよくて、考えもしませんでした。ですから平気で、恥ずかしげもなく、堂々と神様の前で忌み嫌うべきことを行っていたんです。19章、この後の章では、で、その様を具体的に見ることになりますが、忘れていけないのは、ソドムとゴモラの罪が現実離れした、ただの幻のケーススタディではないっていうことなんですね。聖書の全体を読むと、ソドムとゴモラの罪は、この世の罪、私たちの罪を表し、私たちの現状を表しているシンボル、象徴なんですね。それすごく大事です。ソドムとゴモラがこのような罪を犯していたとしても、義なる神様はすぐには裁かれません。それもすごいと思いませんか？21節。私を下って行って私に届いた叫び通り、彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたいとおっしゃいました。皆さん、全知全能の神様は、あ、ちょっとやってるものはちょっとわかりませんっていうふうに言ったと思いますか？いや、そうではないんですね。すべてご存知でした。しかし、何の取り調べもなく、被告人の言い分を何も聞かず、悔い改めのチャンスも与えず、ソドムとゴモラに刑罰を与えるっていうのは、まあ、正義を果たす王としては失格です。ですから、まあ、プロセスを踏んで、神様は憐れみを持って、ソドムとゴモラまで下られ、ご自身でご覧になって、確かめられたんですね。本当に謙遜な王様ですよね。しかし、アブラハムは、ソドムとゴモラの罪をよく知っています。自分の甥っ子ロトが住んでいる町でした。地のそのようにまたエジプトの地のようにどこも、よく潤っていた町でした。ソドムとゴモラの傲慢さと高ぶりをよく知っていました。なぜならアブラハムがソドム王国とソドム人を北同盟の支配から救ったにもかかわらず。ソドム王ですよ。ソドム王のベラは、アブラハムの神様はアブラハムに感謝もしなかったんですね。本当に傲慢でした。 それどころか、自分の権力を再建するためにお金でアブラハムの忠誠を買おうとした民なんです。アブラハムの神様の力が自分たちの力やソドムの富、ソドムの権力よりも勝っていることを自分たちの目で、自分たちの、まあ、五感で確認できたのに、自分たちのソドムは神様の前で謙遜になりませんでした。安逸を結ばることはやめませんでした。弱者を苦しめ、彼らの嘆きを無視し、自分勝手な歩みを悔い改めませんでした。ソドムの人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていて、悔い改めようともしませんでした。アブラハムは、ソドム王国が裁かれるべき町であること、裁かなければ暴虐と圧政が続いていくことを、まあ、否定できませんでした。イエス様と二人の御使いは、ソドムの方へ進んでいきましたが、ここで、これも結構勇気のあることだと思うんですけど、見習いですよ。見習いのアブラハムが、は、まだ主の前に立って、師匠にを、まあ、壊れつつも、率直に質問をします。これもすごいですよね。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかすると、その町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか？正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるということに、というようなことを、あなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は、公正を行うべきではありませんか？すごいことをアブラハムに言っちゃいましたね。で、まあ、ここで、ま、ちょっと脱線かもしれないんですけど、背景を考えると、この現代の街っていうのは、まあ、千葉市だったら、何万人でしょうか？100万人、まあ、わかんないですけど、100万単位だと思うんですけれども、古代の街は多くの人を支える技術、インフラなどがないので、ソドムとゴマラは、ま、数百人ぐらいの街、そういう感覚ですね。で、もし街の数、まあ、数十パーセントが正しいもの、すなわち神様の救いの御業を見て、悔い改めた人、それは正しい人。であれば、すべての人を裁いたら、それはまあ、不義な裁きになってしまいますっていうふうに、アブラハムは確認したかったんですね。ですから、まあ、師匠であるイエス様は、もちろん、アブラハムの、訴えを聞いて、それを、あ、もちろんそうしませんよっていうふうに、まあ、確認したっていう、そういう対話なんですね。しかし、そう聞いたアブラハムは、これ初めてなんで、あ、なるほど、なるほどって、まあ、もう少し考えたんですね。しかし、ソドムは、ソドムだよねって。私の甥っ子以外に、正しいものはいないし、まあ、50人もいないと思うんだよねって。もし50人正しいものがいて、まあ、ソドムは救われるなら、最低何人いればソドムは救われるのかと、まあ、具体的に考え始めたと思うんですね。そこが、まあ、主の道を守る王の難しいところだと言えます。皆さん何人がラインだと思いますか？難しいですよね。神様であるイエス様とアブラハムの対話は、王様に値引き交渉を懇願するような対話だと、まあ、捉える人はもう何人いますが、まあ、先ほど説明したように、これは師匠が見習いに対してすぐに答えを言わないで、主の道を守る王がどのように考えるべきかを考える対話だと私は解釈しています。アブラハムは、まあ、謙遜さを持って何回も聞きます。神様、45人はどうでしょうか？滅ぼしはしない。40人はどうでしょうか？滅ぼしはしない。30人はどうでしょうか？そうはしない。20人はどうでしょうか？そうはしない。そして10人はどうでしょうか？滅ぼしはしないと神様答えられますが、注意しなければいけないのは、ここでまた 質問を待ったんではなくて、その後、主はアブラハムと語り終えると去って行かれた。すぐに、あ、もうここで終わりって言いましたよね。アブラハムも自分の家へ帰って行った。で、18章33節と聖書に書いてあります。つまり、師匠が見習いに最終的な答えを下したんですね。10人以下はないとはっきりとイエス様は答えられ、すでにご自分の考えを前もって前聞いておられたっていうことがわかります。つまり、義なる王様は憐れみ深い王様ではありますが、ここが重要です。憐れみにも限度がある。限度があるということです。正義を果たさない王とは、弱者の悲鳴を無視し、悔い改めない罪人の暴虐を黙認する王のことです。そしてその王は憐れみのない王様です。アブラハムは、まあ、状況を把握していない中でも、正義と不義の微妙のラインをのギリギリまで近づいていったことをよく理解していたと私は思います。ですから、アブラハムは、私は塵や炭に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます。我が主を私はどうか お怒りにならないで私に言わせてくださいと何回も繰り返しイエス様に謙遜に尋ねたんですね。そして19章からイエス様がどのように正義を果たされるのかが明らかになります。まあ、それは次回のお話なので、お楽しみ。まあ、内容知ってる人は楽しめない内容なんですけれども、次回では、まあ、お話をします。で、皆さん、この話を聞いて、この創世記の出来事は、なんか、古代の面白い、まあ、物語のように、まあ、思われがちですが、実は、ソドムとゴモラの話は、今まで、創世記の話の中で、最も私たちに近い話かもしれません。ですから、その3つの理由をちょっと今日覚えていただきたいと思います。まず、ソドムとゴモラの罪は、私たちが思う以上に自分たちに最も近い罪かもしれないということです。ソドムとゴモラの罪は私たちが思う以上に自分たちに最も近い罪かもしれないということです。クリスチャンは、ああ、ソドムとゴモラと聞くと、聖書の中で神様に直接敵対した最も罪深くとんでもない罪を犯した民であり、神様に最も裁かれるべき民であるというイメージがあります。なんか、あ、ヒトラーね、ヒトラー、あの人は裁くべきで、あの人ねっていう、そういう、なんか、自分ではないっていう、よくソドムとゴモラ見る傾向があると思うんですね。そして、それは聖書的で、まあ、正しい結論だと、まあ、言えます。それは正しいですよ。で、ネタバレになるかもしれませんが、まあ、19章は、ソドムとゴモラのすべての男性たちが何の罪悪感もなく、恥ずかしさもなく、二人の見つかりたちを強姦しようとする話が、話です。ですから、ソドムとゴモラのあり方を聞くと、私とは、まあ、程遠いものだから自分は大丈夫だって安心するかもしれません。私はそんなことしないよっていう。そうかもしれないです。しかし、神様が指摘されたソドムとゴモラの罪とは、強姦のことではありません。同性愛のことでもありません。暴虐でもありません。偶像崇拝でもありません。それは、ただの症状に過ぎないのです。ソドムとゴモラの罪は自分の富や、飽食によってしまい、人を傷つける罪を犯し続け、自分の犯した罪による被害者の悲鳴が天まで響いたとしても、全く関心を持たず、自分が欲することだけを貪り、神様からいろんな恵みと助けをいただいているにもかかわらず、感謝もせず、恥ずかしげもなく、堂々と神様の御前で忌み嫌うべきことを犯したというものです。そして、 まあ、大声で言いませんよ。もちろんそうですよ。だけど心の中で、俺を止めてみろ。愛の神様だろ。俺には手を出さないんだろ。僕を許してくれんだろ。っていう風に、傲慢に挑発することが、ソドムとゴモラの罪です。つまり、ソドムとゴモラの罪の本質は、想像を絶するほどの、とんでもない、固くななさ。そして聖書を読んでいくと、ソドムとゴモラの罪はいろんな人たちに適用されますが、例えば、偶像崇拝するエジプト、パロって銃の災いってありますよね。あ、それも固くなさですよね。アシリア、バビロンという残酷な王国に適用されますが、聖書の中で最もよく適用されるのは、毎週礼拝に行き、御言葉に従う道徳的な神の民だったんですよ。あなたたちは同じ、あなたはソドムとゴモラ以上に罪を犯してるっていう預言者が言うんですよ。実はイエス様は、イエス様の奇跡を見た町々をご覧になって、あなたたちはソドムとゴモラ以上に罪深いとおっしゃったんです。それは、イエス様が神の民の前に現れても、民は固くなになって、悔い改めなかったからです。しかし、このソドムとゴモラの罪は、全人類、全世界の根本的な罪であり、まあ、関東の罪っていうのも言えますし、千葉市の罪でもありますし、私たちの罪っていうのも言えるんです。どんなに御言葉を聞いて、いろいろな恵み、神様いただいた人たちとしても、私たちは何の罪悪感も感じることなく、堂々と罪を犯し続けるという堅くな傲慢さを持っているのです。私もそうです。私たちは、ソドムとゴモラの罪と同じ罪を犯してきたことを、皆さん、認めますか？もし認めるなら、次に覚えていただきたいのはこれです。全地を裁くお方は、私たちが思う以上に近くにおられるっていうことです。まあ、解釈はどっちもいけるんですけど、いい風に悪い風に、だけど近くにおられるんですね。ソドムとゴモラが全地を裁かれるお方が裁かれることを恐れていなかった理由は、正義を果たされる神様が相当、憐れんでくださったからだと思います。そして、ロシアの侵入のゆえに、ウクライナが全世界に助けを求めるように、ソドムとゴモラの罪のゆえに、毎日弱者の悲鳴と訴えが天まで昇っていました。しかし、神様の答えは、あと、もう少し待つことにしよう。ソドムとゴモラが悔い改めるかもしれない。っていうふうに答えました。全地を裁かれる神様が私たちの悔い改めを待たられるということは、聖なる神様にとっては最も難しいことかもしれません。今までのソドムとゴモラの致命的な過ちは、ローマ2章3節から4節に、まあ、まとめてあると思います。あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか？それとも、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか？神様の憐れみと慈しみ深さにも限度があります。それは神様が正義と公正を果たせる神様だからです。そして死の道を守るためにイエス様がソドムとゴモラに下られたように、最後の日にはイエス様ご自身がこの世に下られるんです。そして裁きをもってあなたは何をしましたか？全部知ってますけれども取り調べを公正をもってやります。ですから私たちはその日が来るまで正義の王様の憐れみに甘えず、悔い改め続けましょう。アブラハムのように、私は地に住みに住み合わせ、どうか お怒りにならないでください。憐れんでくださいと、減り下りましょう。そして聖書には、実はこういうちょっと重い話なんですけど、いつも良い知らせがあります。 最後に覚えていただきたい点は、全地を裁かれるイエス様は、私たちが思う以上に、アブラハムに近い仲介者だということです。アブラハムがまあ熱心にソドムとゴモラのために取りなしていた後、まあ去って行かれたイエス様を見ると、なんか道地の制御を果たす王様は非常に冷たく愛のない、なんか裁判官のように、ようだと、まあいう、そういう印象を受けるかもしれません。しかし、あなたはソドムとゴモラ以上に罪を犯しているとおっしゃるイエス様は、その後、群衆に、あの福音書の中で群衆に何をおっしゃったと思いますか？あなたたちは地獄行きだとおっしゃったと思いますか？その箇所の続きは、まあ、すごく有名な箇所なんですけれども、読みます。すべてのことが私の父から私に渡されています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様はアブラハム以上に熱心に私たちの救いを求めておられます。しかし見習いのアブラハムと師匠のイエス様には大きな違いがあるんですよね。皆さん考えたことありますか？その違いは何だと思いますか？アブラハムはソドムとゴモラを助けることはできませんでした。私たちを助けることはできませんでした。なぜなら彼らの罪、私たちの罪を罰を取り除くことはできないからなんですね。ですから私は子供のための信仰問答の問い71がもう大好きなんですね。なぜあなたはキリストを王として必要なのですか？答え。私は弱いもので助けてくれる人がいないからです。罪人である私たちの刑罰という重荷を取り除ける人はいません。しかしイエス様は2000年前に罪人を裁くためではなく罪人を助けるためにこの世に下られた正義の王様です。それがある意味イエス様、クリスマスの意味なんですね。イエス様は私たちの代わりにソドムとゴモラの罪を犯した罪人として神様の刑罰、十字架という地獄を受けるためにこの世に下られたんです。ソドム人のために、私たちだよ、ソドム人のために十字架にかけられたんです。正義を果たしながら罪人を救える人は死の道を守る正義の王様、イエス様だけです。自分たちの弱さを認め、傲慢なソドムとゴモラの道を悔い改めて、主であるイエス様により頼みましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは告白します。私たちは罪とゴモラのように、ソドムとゴモラのように、私たちは固くな、傲慢な罪人です。どうか神様お許しください。あなたの憐れみには限度があります。神様、私たちがその憐れみに甘えてあなたに悔い改めずに、自分勝手に忌み嫌うべき罪を犯さないように、どうか神様、私たちを助けてください。そしてあなたの御前で悔い改めてあなたの義、イエス様の救いにより頼むことができるように、どうか神様、私たちに信仰をお与えください。神様、あなたは本当に正義の神様であり、憐れみ深い神様であることを本当に感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
応答の賛美として、教会福音賛美歌、316番を賛美したいと思います。歌詞を意味します。見舞いに立つとき、私の隣に取り主を担う愛の大祭司。私の名前はその手に刻まれ、私を天から引き離すことは 誰にもできない。試み激しく罪に誘うとき、目を上げてみればそこに主の姿。罪なき主は死に、罪ある私は許され、満たされ、ただ主を見上げる、ただ主を見上げる。子羊、主イエスは常に義なる方、変わることのない恵みあるお方。主の血で買われた私の魂、私の命は、キリストのもとにかくまわれている。私たちが主から受ける恵みへの応答として献金の時を持ちたいと思います。ご用のない方、献金の意味のわからない方は袋をそのままお回しください。 感謝の祈りを捧げます。愛する天の神様、感謝します。日頃私たちに多くの恵みを与えてくださって感謝しています。そして私たちは今その一部を献金としてお捧げしました。献金を捧げることもできます恵みにも感謝いたします。どうぞこの献金が尊く用いられて、あなたの大事な御用のために豊かに用いられますように。これから始まる一週間も私たちはあなた様から与えられたそれぞれのお道をへり下って、周りへ愛を持って、歩むことができますように、一人一人をお支えくださいますようにお願いいたします。感謝して尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。報告の時間に移ります。はい、1番、本日デイビッド・キム宣教師はお弓のキリスト教会ホンダチャペルで午前午後それぞれ説教奉仕をされています。また、モモセ、ジョザイア伝道師は振り替休日をとって家族と仙台へ行かれています。どうぞ支えのためにお祈りください。2番、日本長老協会の大会会議が22日と23日のそれぞれ12時から中会ごとに集まって、そこをズームでつないでの開催となります。東関東中会は、本田チャペルに集まります。こちら私たちの協会からも初回メンバーが参加します。どうぞお祈りください。3番、GC 日の礼拝後、国会選挙ニュースレター発送作業及びクリスマスの飾り付けをいたします。どうぞ お手伝いいただければと思います。またニュースレターが用いられるように覚えてお祈りください。ニュースレター発送作業後に国会選挙委員会を104号室で開催して近況の分かち合いとお祈りの時間を持ちたいと思いますので覚えてお祈りください。4番、自主日に、賛美会を予定しています。海外選挙のレター発送のお手伝いの後1時45分頃から始めたいと思います。連絡係は石井氏の姉妹です。曲は書いてある通りとなります。はい。5番、あふれる恵み2022は、平石氏の牧師、追悼記念証集となります。教会員の証を喜び記録していくことをいつも励まされた、平石先生を記念するために、振るってご参加ください。詳細はグレイス編集員までよろしくお願いします。期限は、11月中となりますのでよろしくお願いいたします。はい。今週の予定と、今週のセルグループ、街道整備係、このようになっておりますのでご確認ください。はい、それでは取り出しの祈りをマーク牧師にお願いいたします。
今日は、詩編、23編に沿って、取り出しのお祈りをしたいと思います。 I'll be doing the、pastoral prayer using、Psalm 23。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われます。神様、あなたは良い羊飼いであり、義の羊飼いであることを覚えます。神様、私たちの悲鳴、私たちの嘆き、私たちの、不安をすべて聞いてくださり、それを最後の日に、すべて、答えてくださることを信じます。乏しいことはないように、それを、そういうふうに実施されます。しかし、あなたも、憐み深い羊飼いであり、私たちが、人に傷を与えたとしても、私たちにいつも、悔い改めのチャンスを与え、信仰を、信じるチャンスを与え、緑の牧場に導いてくださることを心から感謝します。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。先ほど私たちは、学んだように、主の道は義の道であります。憐れみ、正義を持って弱者を守り、そして、罪人を、 正しい道に正すっていうことです。どうか神様、あなたの御言葉のを通して、御言葉のミニストリーを通して、それができるように助けてください。今週、ディビッド宣教師は、耳の出で、御言葉のミニストリーされています。どうか神様それを守ってください。大会会議の、ある意味その目的としては、その私たちその、この義の道を、多くの人に教えるためです。どうか神様、一つ一つの教会、一つ一つの教師がその、ミッションを果たすことができるように助けてください。そして神様、海外での宣教でも本当に大事です。どうか神様、ただ御言葉だけではなく、行いをもってその主の道を、明かしすることができるように助けてください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。神様、この賛美集会っていうのは本当に私たちに必要な、訓練でもあります。いい時でも悪い時でも、あなたの皆を褒め、称える訓練が必要です。どうか神様、この賛美集会で、賛美会を通して、その訓練を受けられることができるように、私たちが死の影の谷を歩んだとしても、歌を持って、御言葉を持って、あなたの皆を褒め、称えることができるように導いてください。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私たちは、ソドムとゴモラのように、かたくなな罪人です。あなたの鞭、あなたの杖がなければ、私たちは減り下ることはできません。どうか神様、私たちに憐れんでください。私の敵をよそに、あなたを私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様、私たちはクリスマスのために準備しています。あなたの礼拝、あなたに対して礼拝、その礼拝上の準備も来年あります。そして私たちに日ごとの、いろんなことがありますけれども、どうか神様、あなたが私たちに憐れみ、私たちの杯を溢れさせることを信じます。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。神様、私たちはそのソドム人のように、堂々と心の中で、言葉で、行いで、罪を犯してしまいます。本当に醜い、本当にどうしようもない民ですが、神様、私たちは信じます。あなたの取りなしはアブラハム以上の取りなしです。慈しみと恵みが私たちを追ってくること、イエス様の義が私たちに転化され、私たちに聖霊様が注いでくださることを信じます。そして私たちはいつまでも罪を犯したとしても悔い改めて主に信じれば、主の家に住まうことができることを確信します。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
最後に、正衛271番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
全地を裁くお方、私たちのために取りなしてくださる大祭司は、 このように私たちに祝福を与えます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。
どうぞ座りください。